心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日はですね、パートナーが信頼できないと、過去のね、とある出来事があって、それ以降信頼できないです。未だに引きずってて、それも嫌ですというね、レターを取り上げたいと思うんですけども、その前にですね、ちょっとお知らせをさせていただきたくて、そんな中、ね、こう、大層なやつではないんですけど、最近ちょっと僕、麻雀にね、ハマってまして、ちょうど先月ぐらいからかな、オンライン麻雀をね、初めて、対局してるんですよ。はい。で、1ヶ月ぐらいやってきたんですけど、どうも、一人でやっててもいいんやけど、やっぱちょっと寂しいということで、こう、麻雀友達が欲しいなとか、せっかくやってるんやったらもうちょっと楽しみたいなっていうのがあって、でじゃあちょっと配信してみようかなと、ライブ配信でね、っていうことをずっと考えてて、でこの度よしやろうかと思い至りましたので、ここで告知をさせていただきます。完全も趣味配信というか、もう別にね、そのこれでどうなるとかそういう話じゃないんですけど、だから僕らの渡辺夫婦の発信活動的には完全にもう趣味枠というか、そういう形にはなるので、急に麻雀と思われた方いらっしゃるっていうか多いかなとは思うんですけど、それは単に僕がちょっと趣味で最近始めて配信してみようかなとなりましたという気まぐれさんでして、もしリスナーの皆さん、鍋友の皆さんの中に麻雀されてるよっていう方はもちろん遊びに来てほしいですし、麻雀そんなにね興味ないよっていう方でも、一度ちょっと顔を見せていただければ、嬉しいかなと。それでね、また麻雀ハマったりしたら面白いかなと思うし、っていうことなんですよ。だから僕自身ね、麻雀歴1ヶ月とかなんで、ど素人です。めちゃくちゃ初心者なんで、全然大したあれではなくて、むしろこれから上達していくんで、一緒にね、見守ってくださいと、交流しましょうっていう、緩い感じの、ライブになっていくかなとは思うんですけど、時間がある時とか、ユミが、留守番じゃないわ。ユミが出かけて、僕が留守番をね、する日とかもちょこちょこあるんで、そういう寂しい時とかに、配信して交流できたらなーなんて考えたりはしてます。で、肝心なその配信先なんですけど、Amazon 系のね、ライブ配信、ゲーム配信サービスの Twitch っていうサービスで配信します。初耳やぞと、どこやねんそれと思われた方も多いかもしれない。いや、そう、ちょっとマイナーというか、さ、 YouTube ほどはやっぱり知名度ないサービスなんですけど、YouTube じゃなくて今回は Twitch っていうところでねやろうかなと。なんでかっていうと、 Twitch ってそのライブ配信専門サービスなんですよね。 YouTube ってやっぱ動画投稿じゃないですか。ライブ配信もできるけど、どっちかというと動画投稿して、で面白い編集して、こう短時間でパパッと楽しめるみたいなのが結構 YouTube のサービスのなんていうかな、コアな部分だと思うんですけど、 Twitch っていうのはほんまにライブ配信しかみんなやってないんですよ。でしかもゲーム配信をみんなやってるってことで、麻雀って言っても要するにゲームなんで、そのゲーム配信だけでねやっていくんやったら Twitch の方がサービスの趣旨にはしっかり合ってるし、僕自身この配信したいなっていうのも、その友達作りたいなみたいな、交流したいなっていうのがメインなんで、Twitch ってね結構そういうコミュニティというか交流にすごい力を入れてるというか得意なサービスなんで、配信者の横のつながりができやすかったりとか、視聴者の方と交流しやすかったりっていうね仕組みがあるので、YouTube の方がね多分見やすいよっていう人多いと思うんですよ、アカウントあるからね。でも、あえてちょっとTwitchでやってみようかなということで、やります。なので、今週末からね、やろうかなと思うんですよ。ユミもちょっと出かけるタイミングがあるんで、一人で暇なんでね、配信しようかなと。具体的には、 11月のね17日金曜の夜とかにしようかなと。まあ8時半とかぐらいから20時半とかから、初回の配信しようかなというふうには考えてます。17日金曜の8時半、夜8時半なんですけど、これツイッチでやるのでご参加いただくにはツイッチに登録していただかないといけないですよね。アカウント取って、まあ、すでにお持ちの方やったらまあいいんですけど、持てないよっていう方はツイッチのアカウント登録してもらわないといけないという、すごいね、あのハードルが高いというかあのお願いしないといけない、登録してくださいってね、お願いしないといけないんで、ちょっと心苦しいんですけど、まあちょっとそういうね、考えがありまして、 YouTube とかじゃなくて Twitch でやると思いますので、ちょっと見に行こうかなという方はぜひアカウント取ってね、あらかじめフォローしといてもらえると嬉しいです。僕のね渡辺夫婦のアカウントは説明欄に貼ってますので、飛んでもらって、アカウント取ってでフォローしといてもらうということをしていただけると嬉しいです。なんで今更ね麻雀やねんっていう話なんですけど、もともと僕はその父の影響で麻雀の簡単なルールとかは知ってたんですよ。家に麻雀牌があってマットがあって、まあなんか家族でたまにやってた、ハマってた時は結構やってたんかな。まあほんまにもう家族でね、遊ぶぐらいしかやってないんですけど、まあそれでもそれをしてたおかげで、まあ簡単なルールとか役とか、まあなんか読み方、イーピンとか数層とか、あの麻雀読みのね言葉があるんですけど、そういうのには慣れてたりして、まあ馴染みはもともとあったんですよ。で麻雀やりたいなーっていうのはこうここ数年何回か波があって、そうだから何回かやりかけたことはあるんですよ。やりかけたことあるけど、まあ続かなくて、まあいっかって言って終わって、またやりたいなと思ったけど、まあタイミング終わってやらなくてっていうのを繰り返してて、でまた先月、ちょっとなんか麻雀でもやろうかなってなって、でまあアプリとかね、今回ジャンタマっていうスマホで無料でできるオンライン麻雀のねサービス使ってるんですけど、ジャンタマ一回ダウンロードしたことあるんですけど、またダウンロードしてみてやろうかなしてやってみたら、なんか今回ハマりそうやぞってなって、で何日かやってみると、麻雀やっぱおもろいぞと気づきましてほんでじゃあちょっと本格的にこう継続してねやってみようかなと思い至ったわけなんですよね。まあ、最近 M リーグとかいうねプロの麻雀のそのリーグ戦とかも人気あったり、じわじわねなんか麻雀人気は来てるような気はします。でまあね麻雀とかやり方を覚えてたらね一生遊べるんでね、まあだから自分が老人ホーム入っても麻雀ね老人ホーム仲間と麻雀打ったら楽しいやろなとか、まあそんな先のことを見越してってわけじゃないですけど、まあまあなんかやりたいなと思ったらねやっぱやってみるのがいいかなと思って始めてみました。で麻雀なんか何がおもろいかっていうと、その結構実力と運となんかちょうどいいバランスでできてるゲームやなって思ったんですよね。でどういうことかっていうと、例えば将棋ってあるじゃないですか。将棋藤井聡太八冠、七冠じゃなくて八冠になったんでしたっけ。だから藤井聡太さんとかめちゃ強いわけじゃないですか。で将棋ってもう実力 100% と言ってもいいゲームだと思うんですよ。でなんでかっていうと、もう盤上には将棋のねフィールド上には歩があって、で角と飛車があって、んで香車桂馬に、銀に金に、王っていう、まあその相手も自分も向かい合って同じ駒で、しかも全部の状況が見渡せる、こう不確実性のない、もう完全相手との実力勝負のゲームじゃないですか。相手が打ったことに対して自分はどう返していくかっていうのが、なんか運絡まないですよね。あちゃそっちやった、まあその読み違いとかあると思うんですけど、それってまあ実力じゃないですか。要するにもう全ての情報がオープンになってるわけなんで、まあその中でどう戦うかっていうゲーム、まあ囲碁とかもそうかもしれないですよね。でも麻雀って違くて、その4人でね卓を囲むんですけど、相手のまずねパイ手札が見えないんですよ。だから相手が どんな待ちをしてるのかとか、どんなね上がりそうなのか、それとも全然なのかっていうのがわからんと。でしかもその順番にね、その麻雀牌を積もってくる、その自分の手元にね、手札を引くっていうのかな、まあ新しくその麻雀牌こう取って、で、いらんやつ捨ててっていうの、取って捨ててっていうのを繰り返していくんですけど、次何取ってくるか分かんないですよ。だから、戦略は立てれるけど、次何取ってくるか分からんっていう、その不確実な中で、この手札を揃えないといけない。で、しかも相手が何待ってるかも分からんし、何も待ってないかも分からんし、ね、自分が待ってるやつの残りの枚数が何枚あるのかもよく分からんと。っていう、まあ見えてる情報もあるけど、見えてない情報も多くて、で、何を引いてくるかわからない運もあるしっていう、なんかその実力と運と、みたいなところのバランスが結構なんか絶妙やなと思って。だから、実力があるからといって、毎回勝ちまくるかっていうと、やっぱそうでもなかったり、実力がそこまで足りてなくても、実力ある人に勝っちゃったりすることもあるし。っていう中で、じゃあ自分の勝率をどうやって上げていくかっていうね、その確率と期待値と、こう、リスクとリターンとみたいなものをなんか考えながら、頭使って、まあ、打っていくみたいな、いう部分が、なんか奥深いなというか、なんか僕のなんか、おもろいなポイントに結構引っかかって、結構ね、なんか投資に似てるなって思ったんですよ。この前まで株式投資やってて、まあもう全然やなと思って引退したんですけど株も結局その上がるか下がるかって分かんないじゃないですか。これプロでも分かんないですよ。その次の買った株が明日上がるのか下がるのか、これプロで予想できたらその人億万長者になるわけで、でもプロのトレーダーでも億万長者にみんななれないのはやっぱりそこの予測ができないから。じゃあできないなりにもプロの株のトレーダーってなんで儲かってるかっていうと、損する時もあるし得する時もあるけど、結果トータルで得するのが多くなるように確率と、まあ、期待値とリスクとリターンとこううまく計算しながら、ここはちょっと保険かけとこう、ここはちょっと多めにいっとこうみたいな、なんかこう采配がね、そのなんかさじ加減コントロールみたいなのをうまくやって、まあ、継続的に利益を上げていくみたいなことをしてるんですよね。で、麻雀も結構似てるなと思って。毎回勝てるわけじゃないんで、実力があっても。じゃあ、その、負けと勝ちの、そのコントロールどうしていくか、みたいな。どれを切ったら確実な戦略っていうのは麻雀にはないけど、今、どの選択をしたら一番確率的にいいのかっていう。その選択をし続けるゲームっていう。まあ、なんかこう、こういう言い方したらなんか余計難しそうな、やめとこうって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあまあなんか一度やってみてもね、なんかおもろいんちゃうかなと、まあ実際僕もねちょっとハマりかけてますので、まあこの機会に配信もして、まあ麻雀仲間を、麻雀友達増えたらいいなと思ってやってみたいと思ってます。まあ現状ね、ちょっと不定期配信で、ちょっとどんな感じでやるかっていうのは探り探りいきたいんですけど、まあ Twitch っていうね、Amazon 系のサービス、変なサイトではないので、ご安心ください。Amazon 傘下のね、ちゃんとした世界で一番使われてるライブ配信サービスではあるんですけど、日本ではね、まだちょっとマイナーなんでね、Twitch っていうところでやるので、まあ概要欄にね、渡辺夫婦のアカウント載せてるので、よかったら登録してフォローしておいてもらえると、ライブ配信のね通知も行きますので、よろしくお願いします。麻雀好きな方はもちろんお越しください。で、好きじゃないよというか知らんよという方も一度遊びに来ていただけると嬉しいです、というお知らせでした。さて、話題は変わりまして、レターに行きます。タップさんですね。はじめまして、タップと申します。鍋友さんや渡辺夫婦のお二人には、夫婦間で過去に嫌なことをされて未だに許せない、受け入れきれてないことはありますか？私は結婚して3年目になります。結婚当初にゴミの分別の乱雑さや食器の洗い方などを指摘するなど、些細なことで起こった喧嘩から、旦那が友達に私の悪口 LINE を書いていたことが未だに忘れられず、信頼ができなくなってしまいました。悪口も単純なものだとまだ許せるのですが、私の性格性質や喧嘩の一部始終が書かれていました。 LINE を見てしまった上、一度話し合い、すごく傷ついたこと、私の言い方がきつかったこと、過去実際当たり前のことだからそこまで反省はしていませんが、を伝えて収束させました。しかし先日、私のスマホの中身を整理しているときに、証拠にスクショで取っておいた私への悪口 LINE を見つけてしまい、また密かに再燃。旦那に LINE を消してもらうことで気は収まると思うのですが、そのような解決方法でいいものなのか。2年も前の話なのに、未だに引きずってしまっている自分も嫌になってきています。このモヤモヤの解決の糸口をどうかご教授いただけますか？はい、というタップさんのご相談でした。まあ、突然の麻雀の話からいきなり夫婦の関係の話題に移りましたけど、ついてきてますか？レターちゃんと頭に入りました？まあ結婚して3年目で、結婚当初の、まあ喧嘩から、まあ夫が友達に悪口の LINE を書いてるのを見てしまってということで、それが未だに、こう、引きずってると。いうことで、まあ僕らも、なんていうかな、その同じことではないんですけど、過去のことがっていう話があって、まあそれを、まあ乗り越え、ていますので、その経験者としてお話しできることがあると思うんですよ。で、希望的なことを言うと、その引きずってる過去を引きずってる自分っていうのは乗り越えれると思う。そのモヤモヤが解決できるようになると思う。ただそれはすごく時間がかかることやし、これしたから、はい、解決っていう、なんか、なんていうの？その、パキって節目があるような話じゃないかもしれん。まあだから、ね、ちょっと、ありきたりな言い方かもしれんけど、時間が解決してくれるというか、気にしなくなるのを待つしかないっていうのが、単刀直入な答えかなとは思いました。で、ただ、じゃあ、何もせずね、ずーっと過ごしてたら、忘れてくれんのか、時間が解決してくれんのか、気にしなくなるんかっていうと、それはまた別の話で、何もしなかったら、モヤモヤが残ったまんま、ずーっと、時間だけが過ぎるので、解決にはならないですよね。まあ、人間ね、やっぱ、どんどん忘れてはいくとは思うんで、ある程度は。一生覚えてるかっていうと、どっかで気にならなくなるタイミングあるかもしれないですけど、でも何もしてなかったら、こうやってね、スマホの中身整理した時に悪口ライン見つけて、また再燃って言って、こう、せっかく忘れかけてきた、ね、結婚当初から3年目なんで、2、3年かけて忘れてきたやつが、またメラメラって燃え上がっちゃったわけじゃないですか。だから、何もせんかったら、時間が忘れさせてくれるとはいえ、何かがきっかけで、また、燃え上がってくる。だって火種は残ってるから。そこを、なんとかしないと、まあこうやってね、繰り返しちゃうっていうことあるんで、だから時間が解決してくれるんやけど、やっぱ何か行動なり意識を変えた上で時間が解決してくれるのかなと。ほな、どうすんねんっていうことなんですけど、まあこれは結構難しい。難しいんですけど、実は過去にね、夫婦対談でこのテーマについて話した回があって、それがまあ参考になるかなとは思います。結構赤裸々に話したというか、まあ思ってることをね、それぞれの立場で、まあ妻、夫の立場でとも言えるかもしれないですけど、こう意見を交わし合ってっていう回なんで、結構なんか考えさせられるというか、何かタップさんに、きっかけに、ね、なってもらえる放送なのかなと思うので、この後にね、くっつけておきます。はい、なので詳しくはそちらでね、お聞きいただければと思います。もう1年半以上前の話なので、お聞きになってない方も多いかなと思います。この機会にね、ぜひ過去の放送、328回の放送なんですけど、合わせてね、この後聞いていただければと思います。はい、というわけで、前半ちょっと麻雀の配信しますという告知やったんですけど、後半はパートナーの、行為がきっかけで信頼できなくなったということに対してどう向き合うかっていう話をしました。この後の過去放送も合わせてね、お聞きいただけると嬉しいです。それでは放送切り替わります。 さあ行きますか。
行きましょう。
はい、というわけで最初のレターです。鍋友ネーム緑化計画さんかな、
かな
って呼んだらいいかな、うん、緑化計画緑化計画さん、25歳女ですと。大輝さん、由美さん、たそたそ、はじめまして。はじめまして。いつも配信楽しみにしております。お二人に相談したいことがあり、レターを送らせていただきます。大学時代から付き合っている方と結婚し、現在結婚半年です。毎日楽しく、今後の人生設計や結婚式の準備で不安なところもありながら、幸せな日々を送っておりますが、先日彼が同世代の女の子とホテルに行った事実が発覚しました、うん、これまでこのようなことは一切なく信頼していたので、とてもショックでした。彼に聞いたところ、体の関係は持っていないとのこと、行ったことにも後悔していると言ってはいました。彼とは今後も一緒にいたいと思っておりますが、完全に許せるわけもなく、離婚は検討していないのですが、どんな心持ちで夫婦生活を送ればいいのか悩んでいます。今も裏切られた、信じられない、また別の人と会うんじゃないかという気持ちが消えません。既婚の友人もいないため相談できず、お二人と鍋友の皆さんの意見を聞かせていただきたいです。長々とすみません。よろしくお願いします。今後も配信や YouTube 等々楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、
一応このレターでお聞きになりたいのは、今後彼とは一緒にいたいが、まあモヤモヤした気持ちも残ってて、どういう気持ちで今後夫婦の生活を送っていったらいいのか、二人で一緒にいればいいのかっていう、うん、だから一緒にいたんやな、
うん、
そこはね。結婚半年やもんね。結婚されてるもんね。ホテルに行きましたって結構すごない？なんか自然には起こりえない話だから、なんかどういう経緯で、女の子は誰 で、
まあ、
いつどういう流れでホテル行くで、ホテルもこれいわゆるラブホテルってことでいいよな多分。
いや、どのホテルかは分からへん。
ビジネスホテル
ビジネスホテルかもしらへんね。
さあ世の中にはさ、結婚しててもさ、やむを得ない、まあほんまのさことはさ、彼とその女の子しかさ分からんけどさ、もしかしたらもうやむを得ない事情があって、どうしてももうホテルを取らざるを得ませんでしたとかあるかもしれんけど。
ああ、それはちょっと全然考えてなかった。もう終電逃して、もう女の子を満喫に連れていくわけにもいけへんしカラオケも違うし、じゃあツインのホテルでも撮りますかとか言って、いや部屋別にせえ
いやせめてな。でもなんかもうお金ももったいないし何も起こらんしさ、別にここはもう、いや絶対それは何もないよって信頼してるからこそ、もうほんまに何もなかったみたいな、
ほー
っていうねこともあるかもしれんけど、うん、でもまあやっぱこのレター読むだけで考えると、いやーそら女の子とホテルに行ったで、ホテルもなんかこの書き方やったらなんかラブホテルなんかなって気はするしさ、
まあそうやな、
いやーそらもう疑わしいよね。いやだからそうやろなって思うし、体の関係持ってないってそうなんやって感じやけどこれを読むだけやとね、
分
からん
ね、
彼とどんな話したんか分からんし、持ってないっていうので、まあこの緑化計画さんは一応それで納得、ほんまに完璧に信じてないとはいえ、一応それそのまあこう言い訳を飲んでるわけやんか多分。まあそうなんやなと。ただ言ったことは事実やしね。まあだからちょっとまあびっくりな出来事よね。
そうやね、
って思うわな、
思うわなじゃあワイの体験談話してよろしいですか。なんか信じられない、裏切られた、また別の人と会うんじゃないかという気持ちが消えませんっておっしゃってんねんけどさ、
うん、
実は私も大君と結婚してから同じ気持ちになったことがあって、これ多分どこにも言ってない話なんやけど、
うん、
ただ最初にお断りしておくと、もう今はそのこと一切気にしてないの。
うん、
一切気にしてないから、もうほんまあくまでも過去の話としてこの話をちょっと一つの体験談としてね、うん、お伝えできたらなと思うねんけど、
まあ、大君と付き合って、ほんで結婚して、で結婚した後になんか大君が私らが付き合ってた時だから、結婚する前になんかあの銀行の同期で旅行行ってもいいって私に聞いたん、めっちゃ覚えてんねやんか、
うん、
でそれは女の子もいて、でなんか旅館で泊まるんやけどみたいな、うん、いてもいいですかって聞いてくれてさ、
うん、
でその時私妻でもないからさ、別になんかノーとか言える権限もないはずやってんけどさ、
まあまあないや、まあないかどうか分からんけど、
まあまあまあ
まあまあ、
まあ、今やったら聞いてくれただけすごく ありがたいなって思うんやけど、うん、当時はやっぱりなんかそのさ、男女で、で温泉街行って旅館行って、でどうせなんかみんな同じ部屋で泊まったりとかしてさ、
うん、
それがめっちゃ嫌やって、
うん、
行かんといてほしいみたいな、
うん、
って言ったら大君があ分かったみたいな、
うん、
って言ってて、ほんでその翌週ぐらいにまたデートした時に、そういえばあの旅館旅行のやつ行けへんかったみたいな、うん、もう日程過ぎてたから、うん、行かへんかったんかって言ったら、うん、行かんかったみたいなって言ってたよ、
うん、
でそれが実は結婚してから行ってたっていうのが発覚して、
うん、
まああれや、だから一言で言うと嘘ついてたんかいって、うん、なったよね。でなんかさ、やっぱ大君ってほんまにこう SNS 発信してるほぼそのまんまやからさ、やっぱり、
うん、
すごい誠実でなんか嘘とかもつかなさそうみたいな勝手に思ってたよ。すごい信頼してたし、だからそれが発覚した時にもうめっちゃ絶望やって、
うん、
えみたいな、ちょっと待って、でこの一つの嘘がなんかもしかしてじゃあ他のこともいっぱい嘘ついてたんちゃうかとか、なんかあの日実はこうやったんちゃうかとかさ、もういろんな疑惑が自分の中で浮上してはこう闇みたいにこうもやもや心の中でさ、
うん、
漂ってて、もうとりあえず一言で言うと大君への信頼がもうめちゃくちゃ消えたよその瞬間、
うん、
でなんか正直それを結婚前に分かってたら多分結婚してなかったやろなって思うぐらい私には衝撃やって、
うん、
別にそう浮気をしたとかいうわけじゃないし、男女で旅行に行ったっていう軽い事実なんやけど、
うん、
行ってないよってはっきり言った上で行ってたっていうのがやっぱ嘘をついたっていうのがすごい衝撃やって、ほんでそれ大君に言って、でまあ喧嘩だってもちろん、ほんでなんかその喧嘩でまあ一応ごめんねみたいなって謝ってもらってんけど、やっぱり断るごとにそれがもうふっと頭に湧いてさ、何にも関係ない時でもまた思い出し怒りみたいな、思い出し怒りと思い出し不安と、
うん、
なんか何しててもまたそれも嘘なんかなとか思っちゃったりとかさ、
うん、
してたんね。でなんかほんでだからね、何が言いたいかっていうと、まずそういう気持ちは消せない、
うん、
消せないし、信頼がゼロかもうゼロ以下になっちゃったとしてもそれはすぐには絶対戻せない、
うん、
からなんかどういう気持ちで2人でやっていけばいいですかっていう答えに対してはもうどうしようもないっていうのが答えで、
うん、
ほんまに多分何をしてても今後辛いと思うけど、うん、それでも一緒にいたいかっていうのが多分一番最大の問いやと思ってて、
まあそうやな、結局どうしたいかやな。
そうで私はほんまに一回信頼なくなってしまったけど、ちょうどその時あのバンに出た、うん時ぐらいの話やって、で2人でやり直そうって言ってたから頑張ろうと思って頑張って、でその日本一周中もふとしたことでそれを思い出して、また思い出した、もうほんまにムカつくみたいな言ったら、もうまたその話みたいな、大君からしたら、うん、もうそれは過ぎた話やんかみたいな、何回も喧嘩して、で何回も仲直りを繰り返して、で今結婚6年目かになって、もう忘れるぐらい ていうかもう忘れてたぐらいこのレターいただくまで、
うん、
そんなことあったなって今はすごく余裕を持って振り返れる。
まあ、1年以上2年ぐらいはプラマイゼロになるまで 1,2 年かかってんじゃん。
かなりかかった
せやんな。
そうせやから、いやだからな、あの、まあ、渡辺夫婦ってめちゃくちゃ仲良さそうやしさ、
うん、
あのまあそうやと思うねんけど、それでも私たちでもやっぱこういうことあったけど、うん、でも2人でいるんやって決めて、あとはやっぱ大輝くんの行動もすごく良かった。
ああ
なんかそれ嘘をついちゃったけど、それが発覚した時にめっちゃ潔くて、うん、あじゃあもう LINE のその連絡先全部消すって言って、
うん、
その同期の、
うん、
もうグループ LINE 抜けるって言って、うん、バーンって抜けたよ、もう有無を言わさず、
うんうん、
でいやそれはなんか私的にまあ嬉しかったけど、なんかちょっと罪悪感もあって、
あ
なんかワイのせいで大事なお友達減ってもうたって思ったけど、でもやっぱそれぐらいさってやってくれたんがさ、すごい良かったんかもしれん。
うん、
であとはなんかそんなんしてええんかみたいな、私が聞いたらな、うん、その LINE 消してもええんかって言ったら、いやもう今後その同期の女友達たちと会うよりも由美の方が大事やからいいねみたいな、
うん、
って言ってくれたのも良かったし、
うん、
でその後ほんまに信頼が回復するまで大君もなんか反省してたって言ったらめっちゃ上から目線やけどさまあでもあの私が嫌がることを徹底的にほんまにしないようにしてくれてて、そういうだから女性がいる飲み会とかも全然行けへんかったし、
うん、
女の子と全然連絡も取れへんかったし、だからあのすごい誠意を見せてくれたよ、
うん、
結婚してから、
うん、
だからその大君の行動とやっぱ2人で築き上げた時間があって、今忘れるぐらい信頼関係がもう戻ったというか、もうもはや倍以上、
うん、
もうガチガチの信頼関係ができたから、一番最初になんかもう一番最初じゃなくてもこう浮気されたとかでさ、もう信頼関係ゼロ以下になってさ、もう絶対修復できひんって思っても意外とできるっていうのが私が伝えたいこと。
うん、ただし時間はかかる。
時間はほんまにめっちゃかかるし、相手の男性もやっぱり誠意をそれは見せなあかんと思う。
そうやな、お互いちゃんと向き合わなあかんな。
そうそうそう、でほんまに最初は何をされても信頼できひんくてすごい辛いかもしらへんけど、いつかはきっと今以上の関係になれると思う。昔以上か、まあ、私らが慣れたからきっとなれると思う、
うん、
なんでまあそうやな、一緒にいたいかどうかやな。それでも
なんかその話聞いててさ、なんかワイも当時の気持ちはあんま覚えてないねんけど正直、だからワイからしたらそれぐらい軽い話やってん、
うん、そう思うわ、
別に何もないしっていう、うん、でその当時ちょっとあんま関係もうまくいってなかった時期
やからさ、いやそうだよね、ちょうどそうやったよね、
余計なんかその辺軽んじてたところはあって、
うん、
まあ別にいいやみたいな、
うん、
でまあでもそんだけこう亀裂を生む、まあ特にそのまあ嘘をついてたわけやからさ、こう亀裂を生むっていうのは判断至ってなくて、後々こう大変なことになってしまったんやけど、やっぱその当時そんなに重視してなかったし、あの嘘つくっていうのもなんかやましいことを嘘つい、まあその度合いにもよるけどさ、どこまでがいいのみたいな話やけど、まあ大丈夫やろってなんか自分の中でこうコントロールできるみたいな、ブレーキできる、うんうん、ここは大丈夫っていうなんか自信というか、なんかそういうのもあって、まあこれぐらいやったらいいやろみたいながあった気はすんのよ。なんかほんまにこれ絶対あかんやみたいな、一発アウトやみたいなことをなんかしてる自覚があって、それを隠したいとかじゃなくて、
うん、
なんかこうまあまあみたいなっていうのを考えると、まあこの彼ね、
うん、
まあ、ほんまになんもなかったんかな
戻ったな話、
めちゃくちゃだからその辺しっかりしてる人でも、なんかやむにやまれぬ事情があって、ほんまにもう自分がしっかりしてりゃ別に、ほんまに何もなかったら別に ね疑わしいことはしてしまってるけど大丈夫っていうなんかあって、
うん、
でまあこんなこと話して発覚すると余計こじれるからもう言わんかったら別にいいし自分の心の内でとどめといたらまあ何もなかったも同然やし実際何もないしみたいなんでまあ行動した結果まあ何らかの原因で発覚してちょっと今こういう状態になってるってことなかな。でもそうやとしたらやっぱ立て直しはできるんかなって思うけどね。彼自身にそんな悪気がなくてとか、うん、ほんまになんか浮気したとかねそういう話ではなかったのであれば。
でも体の関係が実際あろうがなかろうがもう同じだけの信頼の落ち方はしてるからなんか私からしたらあんまりそこ重要じゃないかも。
ああ、だからこの場合何にこの場合何にがっかりしてるかっていうのはあるよね。
それはもう2人でホテルに泊まったことやんか。
ああ、でわなんかワイラの場合はさあの旅行に行ったっていうのもショックやったと思うけどさ嘘ついたっていうのが一番ショックやったりしてたやん。
ああ、私の場合はそうやな。
うん、だからそこのポイントもなんか明確にしといた方がいいかもしれんな。
いや一緒ちゃう。でもそれはだからあの嘘をつかれたことで裏切りを感じてん私は、うん、でこのご質問者さんもホテルに行ったことで裏切りを感じてん。
ああまあ結婚しておきながらそんな他の人とでそこの裏切り。ああそういうことか。
うん、
なるほどね。
でやっぱりやってましたってやってるとかちょっと言わん方がいいなやっぱりあのまあ体の関係がありましたってなったら、まあ、余計空落ちるけど、
ああ
その裏切られたことには変わらへん最初から。
ああだそこは彼に伝えてるかもしれんけどあのそこなんか結局何が問題なんかっていうのはしっかり伝えた方がいい気はする。
何？なんで？なんで分からへんの逆に問題。
なんかう、なんやろな。ホテル行って、いやだからそう、Y もなんかそういう同じようななんか事例は違うけど、
うん、
考え方してたからなんとなく想像すんねんけど、だからもし何もなかったとしたら何もなかったやんっていう言い訳があんのよこっちに。には多分彼の中にはいや何もなかったから大丈夫みたいな、
うんうん、
そこは大丈夫っていうだから信じてとかいやまあ確かに軽率やったけどすまんみたいな。
あなんかさでもそこ発覚しましたっておっしゃってるやんか、
うん、
それさほんまに彼氏さんがさマジで何もなくてさ、
うん、
あそういえばさこの前まるまるちゃんとさなんか終電逃して一回ホテル泊まっちゃってさーみたいなぐらいのテンションで言ったんかもしらんで。
なるほど、
ね、
確かに。
みたいな。
何で発覚したんやろね、ほんまにね。
でそれでそんな怒ると思ってなくて、いやいやでもほんまに何もしてなくて、えでもごめんみたいなその大君が言ってるみたいな、
うん、
感じのケースもあるなって今思ったな。
いやそうだから何そうだ そういうことなんよ多分。
あなるほどね、なんとなく分かった。
緑化計画さんのモヤモヤしてるとこが何なんか、そして彼がもう彼がモヤモヤしてるっていうかその彼が一番重視してるポイントは何かっていうので、そこがずれてたら多分信頼関係はね戻らん。
なるほど、
時間がかかっても。
あじゃあ彼的には別に体の関係を持てへんかったら女の子とホテルで一泊するのはまあ
良くないけど、
良くないけど別にあるっしょみたいな。
まあだから逆やったらどうかとかさ、
うん、
他の人がやったらどうかって言うと、いやそらあかんやろってなるけど、自分やから。
あなるほどね。
いや俺は大丈夫みたいな。いや
絶対自信ある
みたいな、しゃあなかったみたいな。でやましいことないですよっていう、う
ん、だって絶対せえへんもんみたいな。
絶対せえへんし何もなかった、実際何もないし。
なるほど。
そらまあちょっと言いにくい、まあ分からんでどういう経緯で発覚した、うん、言いにくいなとか黙ってた、実際黙ってたとかさ、ちょっとごまかしちゃったっていうのあって、罪悪感というかちょっと後ろめたさあったけど、いやいやそこはちゃんと守ってますからみたいなところ。でもその奥さんからしたら実際どうやったかっていうのもまあそら大問題やし、
うん、
てかもう普通に離婚事由にさ、
うん、
なってまうからさ、それは
そうやな。
だからそれぐらいの大問題やけど、じゃあなんか実際どうやったんかっていうのはさておき、やっぱりそういうのはこう信頼できない行為やし、まあこれから結婚生活ね、一緒に頑張っていこうっていう話もしてる中でのすごい裏切り行為に感じて、まあショックやったってこと。なんかそこはなんかもしかしたら伝わってるようで伝わってないかったりもすんのかなっていうのはちょっと想像したかな。でまとめると、
まとめて
まとめると、まあだから時間はかかります。
本当にかかる、
本当に時間はかかるが、きっと立ち直れる。それはまあ、彼自身、自分自身もそうやし、彼自身もこのことにしっかり向き合って二人で時間かかるけど、まあ、歩み寄っていく姿勢これを続けてたらまあいつか消えてくれることはある、うん、いいですか。
はい、
大丈夫。
まあ
、まあ、なかなかあんまりすっきりせえへんところもあるか。
まあそうやな。
ああ
ちょっと分かったようでよく分からんかったから、もう一回聞き直すわ自分で
そやな、なんかちょっといろいろ話結構飛びながらな、ちょっと話したから我ら自身もそんな整理してねあれなんやけど、まあそんなところですかね。
ちなみにさ、これ浮気したかしてへんかに限らず、まあ、ちょっとホテル行ったって言ったらいいか、ホテル行ったって発覚してさ、で奥さんがそのもう裏切られた、信頼なくなったわって言って、だから女性の連絡先消してとかさ、そういうペナルティー課すのって男性側からしたらどうなん、もう従うしかないわって感じ、それともなんでそんなんせなあかんのってやっぱりなるもん。
あ、それは両方おるんちゃう。
ああ、
ワイの場合はこういう性格やし、でまあ、もう昔の話でさ、別に今つながりあるわけでもないし、
まあ、結婚して状況も変わってし
まう、まあ、連絡したいってわけでもないし、まあ、そう結婚その当時はね付き合ってたで、今発覚した時はもう結婚しててとかで、まあ状況違うしとかもあるし、まあ Y の場合は、いやまだそれ謝り続けなあかんかみたいな、ちょっと反発というかそういう思いした時もあったし、それでまた喧嘩したりしたこともあったけど、まあでもなんとか許してほしいなって思ってたし、思ってたからこそなんか要求は全て飲んで、てかむしろそんな当時の同期のなんかグループラインから抜けるぐらいで1個満足してくれるぐらいやったらお安いご用意って感じやったけどないくらでも消すわみたいな。
そうなの。
だって言葉でいくら言ってもさ、そんな響かんやなかなか。
いやそうなよね、ちょっと。
でもいやもうじゃあ消してとかさ、なんかその消したからどうってわけじゃないやん、なんか本質的なところ多分。
いやそうやね、そうやね、
別に消したからといって連絡もいくらでも取れるしさ、取ろうと思ったら、でもなんか一個象徴的な行動として、アクションとしてもう消すとか、あとだからワイラスマホもう見せ合いというかさ、なんかパスワードとかももう共有してさ、
そん時からか、
いつでも見れる状態に
お互いなしといたな。
別に見てへんけどいつでも見れますっていうルールに したりしたやん、でそれもなんかそれでじゃあ疑いが晴れるのかっていうと晴れへんかもしれんけど、とか気持ちが晴れるのかって言ったら晴れへんかもしれんけど、なんかそういう一つ一つの細かいアクションでなんか良くなっていくんやったらもうお安い御用ですよって感じやったけどな、割は。
まあ女性側の意見としてはやっぱ罪悪感もありつつ、でもすごい安心できる。
罪悪感もある。あ、でも安心、罪悪感しか残らんかったってわけではなかった。
いや安心の方がはるかに上回ったな。
まあそれはあり
だと思うけど、なんかやっぱ女の敵は女っていうからさ、さあ旅行連れて行きやがって、
まあ、行きやがって
こんにゃろよ。
まあでもそうは、まあ、そういう要求は全然ありやとは思うけどな。
まあ飲んでくれたらやっぱ嬉しいかな。
まあ、それもだから目的とか気持ちをちゃんと伝えた上で、なんでそれをしてくれたら安心するのかとか、ちょっと気持ちがすっきりするのかっていうのもセットで伝えた方が、趣旨、なんか趣旨がさ理解されへんとさ、なんかすげえ束縛されてるみたいなさ、なんか自分被害者みたいなさ、被害者意識芽生えたら厄介やん。
それは厄介すぎる。
向こうが悪い話やのにさ、だからまあ、でそれでさ束縛することで余計さ、なんかそっからなんかこう救いを求めようと、なんかまたこう危なっかしい行動しだしても怖いから、そこはうまくこう手綱は持った方がいいと思うねんけど、まあ、なんかそういうなんか、具体的な行動をちょっと提案するのはありやと思うけどね。まあ、あの夫婦対談でねちょっとお送りしたのですが、なかなかちょっと
なかなかそうやな、
我らの過去も含めてわーっと脱線、もう脱線に脱線を繰り返してこうあっち行ってこっちでまた戻ってきてみたいな感じで話したんで、まあちょっとどんな感じになってんのかなっていう不安もあるんですが、まあリアルなねところ、ああじゃないかこうじゃないかっていうのを話してみました。まあ、皆さんねどう思いますか。ちなみにね、このレターいただいた緑化計画さんは、まあ、彼とは今後も一緒にいたいということなんでね、その今後一緒にいるために、まあどうするかっていうご相談だったので、まあぜひあのコメントいただく方はね、その観点で何かこうコメントいただければなと思います。はい、なんかこうね、もしかしたら同じような経験された方もいらっしゃるかもしれんしね。
いや、いらっしゃるんちゃうかな、しかもそれを乗り越えた方も多分いらっしゃるような気がするな。
まあこうね、浮気なのか浮気疑惑なのか、あとはその女性関係に限らずなんやけど、ちょっとこう裏切られたとか、信頼傷ついたなとか、そういうエピソードを乗り越えた経験とかもあればぜひね励みになると思うんで、男女問わずね、男性の方ももちろん大歓迎なのでお願いします。というわけで今回1個レターだったんですが、あ、2つ行きたいって言ってたかな、言ってたけどちょっと思いのほか長くなったので
、長な
って思うた、今回1個にしたいと思います。最後までねお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。